賛美ありがとうございました。では早速ですけれども聖書を拝読させていただきます。今日の箇所はルカの福音書第19章28から40節でございます。イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場される箇所でございます。今日はここからロバの子に乗られるキリスト、このことについて共に学びたいと思います。ルカの福音書は第19、28から少し長いですが40まで読ませていただきます。28、これらのことを話して後イエスはさらに進んでエルサレムへと登っていかれた。オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づかれた時、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もしなぜほどくのかと尋ねる人があったらこう言いなさい。主がお入り用なのです。使いに出された二人が行ってみるとイエスが話された通りであった。彼らはロバの子をほどいているとその持ち主がなぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がお入り用なのですと言った。そして二人はそれをイエスのもとに連れてきた。そしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがすでにオリーブの麓に近づかれた時、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力ある技のことで喜んで大声に神を賛美し始め、こう言った。祝福あれ、主の御名によって来られる王に、天には平和、栄光は糸高きところに。するとパリサイ人のうちのある者たちが群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば医師が叫びます。一言だけお祈りをします。天のお父様、今日の御言葉をどうぞ祝福してください。聖霊が豊かに働いてお一人お一人の心に御言葉が届きますように、響きますように力を与えてください。そのためにこのものを清め整えてお持ちください。主のお名前によってお祈りします。アーメン。イエス・キリスト様はたびたびエルサレムに登って行かれましたが、いつもご自分を隠して登って行かれました。しかしこの時は最後のエルサレム登りですけれども、凱旋する王のように登って行かれました。群衆は歓呼の声を上げて喜び、イエス様を褒めたたえました。その中を堂々と入場して行かれました。ただしロバの子に乗って登って行かれました。ロバの子には鞍がありません。弟子たちの上着が鞍になりました。このようなお姿でイエス様がエルサレムに 入られた理由は2つあります。1つは旧約聖書の預言を成就するためであったわけです。イエス様の時代より約500年前のゼカリア書の9章の9節にこのように言われていました。シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、乳和でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに。イエス様はご自分についての予言を成就するためにこういう方法で入場されました。もう一つはご自分がどのような神であり、どのような救い主であるかを示すためにこのような入場をされたわけでございます。ではイエス・キリスト様はどのようなお方であるのでしょうか。ここから3つのことを共に学びたいと思います。まず1つのこと、それはキリストは万物の絶対的な主であるということでございます。すべてのものを創造し支配し所有なさっている主であるということでございます。今日の箇所30節から32節をもう一度拝読いたします。言われた、向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もしなぜほどくのかと尋ねる人があったらこう言いなさい、主がおいるようなのです。使いに出された二人が行ってみるとイエスが話された通りであった。まずイエス様は全てのことを知っておられるということをここで見ることができます。全てのことを知っておられる、つまりイエス・キリスト様は弟子たちが向こうの村に入るならばロバの子がつないであるということ、またそのつないであるロバの子を貸してくれるということを知っておられたんです。イエス様は人の子が、人たちが知り得ないことをしていらっしゃったんです。そして弟子たちは行ってみるとその通りであったということでございますね。イエス様が全てのことを知っておられる、特に私について全てのことを知ってくださっているということは私たちにとって慰めではないかと思います。私はそうです。人はご存じなくても主は私がしたことをしてくださっています。誰も見ていない働きでやっても主は私の働きを見てくださっています。どうして私はここまで来ることができたんでしょう。主は私を知ってくださっています。多くの方々もそうだと思います。主は知ってくださっています。主は私は何をしたか知ってくださっています。だから主の前に生きていきたい、こう思われる方が多いと思うんですね。主は全てを知っておられます。また主は全てのことを支配しておられます。33節、彼らがロバの子をほどいているとその持ち主が、弟子たち、その持ち主がなぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がおいるようなんですと言った。そして二人はそれをイエスのもとに連れてきたと。ここでイエス様はロバの使用権と所有権を主張して いらっしゃるわけです。主がおいでようなのですと言いなさい。そしたら貸してくれます。この主がというのはこのロバの主がという意味です。このロバの主が、つまりこのつながれているロバの本当の持ち主がおいでようなのですと言いなさい。このロバの子の現実の持ち主は自分のものだと思っていたんです。そしてしっかりとつないでいたんです。しかし主は言われたんです。このつながれているロバの本当の持ち主が主がおいでようだと言いなさいと、そのように言われたわけです。そしてしかもイエス様はその持ち主の心も支配し導かれたんです。心よくほどいて返したんです。イエス様はそのようなすべてのものを所有しまた使用する権利を力を持っていらっしゃるわけです。しかもイエス様はまだ誰も乗ったことがないロバの子と書いてあるんですね。クリスチャンの方はご存知だと思うんですけれども、旧約聖書の中でね、家畜でまだ一度も使ったことがない、乗ったことがない、これは誰のために使うんですか？神様です。まだ誰も使ったことがないというのはいつも神様のために性別されるべきなんです。ここでイエス様はわざわざ誰も乗ったことがないロバの子を連れてきなさい。イエス様は絶対的な万物の主であられるわけですね。そのことについてコロサイ書の第一章の15節でこういう言葉がございます。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子によって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。多くの方はイエス・キリストといえば2000年ほど前にベツレヘムの家畜小屋でお生まれになって、それからイエス様の存在が始まったとお考えになりますけれど、それは誤解です。イエス・キリストは始めがありません。始めがないんです。時間がない前からおられます。そしてイエス様によって時間が始まり、イエス様によって万物が存在するようになったんです。私たちを救うために肉体を取ってこの世に来られ、私たちの罪とが負って十字架で身代わりとなって死に葬られ、三日目によみがえり、今も生きておられる誠の神の子であり救い主、それがイエス・キリストです。ところで主がおいでようなのです、ここで言われたんです。私たちは これは私のものなので自分の好きなようにしますと考えるんです。これは私のものですので。しかし私たちは生きているんじゃないわけですね。生かされているんです。私たちは自分で心臓を動かしているんでしょうか。神様が命を与えてくださったと思います。私たちの持ち物は自分の力で勝ち取ったんでしょうか。命を与えてくださった主が私たちに与えてくださっていると思います。しかもイエス様は私たちの罪のために身代わりとなって死んでくださったんですから、主がおいでようなのですと言われたら、私たちは心よく明け渡す、これが信仰じゃないかと思いますね。もちろん主がおいでようなのですと私たちに言われますね。葛藤があると思います。これはダメです、これはいいですけど、これはダメですと葛藤があるんですね。それが信仰なんです。そこから信仰が始まるんです。誰でも葛藤があります。でもイエス様は誰なのか、私に何をしてくださったのか、そしてこれからイエス様は私に何をしてくださるのかということを聖書から教えられて、聖霊によって分かれば、主がおりようなのですと言われたら、私たちは明け渡していくのが信仰生活じゃないですか。いや、これ私のものです、これは私のものだから私の好きなように使うんですというのは、神様がどんなお方で、神様がどんなことを私にしてくださったかということをその方は知っていらっしゃるんでしょうか。知っていらっしゃったら、主がおいでようなのですと言われたら、明け渡すのが信仰生活じゃないでしょうか。葛藤は必ずあるんです。しかしその葛藤を信仰によって乗り越えて生きていくのが信仰生活じゃないですか。ロバの子に乗られるキリスト、それは万物の絶対的な主であるということです。二つ目、キリストは人に仕えられる主であるということでございます。人に仕えられる、キリストは神としてすべての人に仕えられるべきお方ですが、人に仕えられる主であるということでございます。それは借り物のロバの子に乗って入場されたことでわかるのではないかと思うわけでございます。昔の凱旋する王は馬に飾り物をつけて入場したそうでございます。それをするために多くの人を犠牲にしたんです。血を流したんです。多くの人を踏みにじったんです。そうして脱略したんです。そして脱略したものを従え、捕虜を従えて入場したと言われております。でもイエス様は借り物のロバの子に乗って入場されたんです。 後ろについているものは何もない、従えているものは何もない。これは主イエス様は世の王と違う誠の平和の救いの王で、私たちのために命を捨ててくださる神の御子だということを表しているんじゃないでしょうか。イエス様はマルコの福音書の10章の45節でこのように言われました。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。イエス・キリストは神なのです。創造者なんです。すべての支配者なんです。イエス・キリストは始めもなく終わりもないお方なんです。しかし人でないと人を救うことができないんです。なぜなら死ぬことができないからなんです。人間でないと死ぬことができないんです。人間でないと身代わりになることができないんです。だからイエス・キリストは神ですけれども人間になってこの世に来られたんです。すべてのものの賛美と誉れを受けるべきお方ですけれど、私たちを救うために無になり、ご自分のすべてを捧げてこの世に来られて、十字架にかかって死んでくださったわけです。葬られ3日目によみがえり、いつも私たちと共にいて、私たちを守り、私たちのすべての必要なものをお与えくださるお方であるわけです。ですから主がおいでようなのですと言われると、それを喜びを持って感謝を持って明け渡す、これが信仰じゃないかと思います。もう一つ、3つ目、ロバの子に乗られるキリストは小さなものを用いられる主であるということでございます。小さなものを用いられる。イエス様はロバの子に乗ってエルサレムに入場されました。早朝礼拝でロバの子を見たことあるという方おられましたが、ロバの子を見られたことありますか？私ないんです。ロバの子、成長したロバでも小さいと思いますね。ロバの子ですよ。小さいと思います。私田舎で中学生の時にヤギ飼っていました。ヤギはね、犬と同じように首輪があって、鎖に伝えております。時々冗談で よく乗りました、ヤギにね。もう足折れそうになるんですが、私を乗せて歩くことができました。ロバの子、ヤギより足はしっかりしていると思いますが、見た目は人が乗るには小さすぎると思います。本当はそして本当にか弱いと思うんですね。でもイエス様はそのようなロバの子に乗って入場されたんですね。わざわざね、ロバじゃなくロバの子を指定されたんです、ね、 親もつないでやったんですが、乗られたのはロバの子を選ばれたんです。わざわざそのような弱い小さなものに乗られたということは、イエス・キリストは弱い小さなものを選んでお持ちになるお方だということを示しているんじゃないかと私は思うんです。そして聖書の中を見たときに、神様がお持ちになる方というのは、大体一般的に小さな弱い貧しい人たちを用いられているということが分かります。それはなぜなのか、誰も誇ることがないためです。第一コリントの一章の26節にこうございます。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は地位あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足らないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするために、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の前に誰をも誇らせないためです。神様はね、神の前に誰も誇るものがないために、あえて愚かなもの、弱いもの、取るに足らないもの、見下されているもの、無に等しいものをお持ちになります。それは神様が褒めたたえられるためなんです。神様の前には弱いほどいいです。神様の前には小さいほどいいです。なぜならね、強いとか大きいというのはプライドが伴うからなんです。神様の前には力や助けはいらないんです。心と従順だけがいいんです。何にもなくていいんです。私のようなものという、そういう心、それだけで神様は豊かに用いられるんです。神様はいつも小さなものをお持ちになるんです。ここでこの箇所のマルコの福音書を見ますと、主がおいでようなのです、すぐにまたここに送り返されますと言いなさいと書いてあるんです。マルコによる福音書では、すぐにまたここに送り返らせますと書いてあるんですね。ですから、借りたものをイエス様はまた持ち主のところへお返しになったと思います。主はですね、そういうことをされるお方だということですね。私たちはね、何かを主のために捧げたら、持っていかれるように思うことがあるかもしれないですね。それが捧げることを妨げます。でもここでロバの子を使われると戻された。この主は私たちに対しても同じようにされるんではないかと私は思うんです。私自身のことを振り返ってみますと、私は自分をすべて主に明け渡しました。豊かな祝福を 与えてくださったと確信を持って言うことができます。絶対損しなかった、絶対失わなかった、絶対少なくならなかった、もう考えられない、捧げたものに考えられない豊かな豊かな恵みと祝福を神様が与えてくださったと心から言うことができます。神様はね、私たちの力助けを必要とされないんです。神様は私たちの心と従順だけ、信仰だけを求めておられます。そして私たちが主がおいでようなのですと言われて、それを明け渡し委ねるなら、神様は豊かにご自身のご栄光のためにそれを用い、そしてそれを明け渡した人に豊かな祝福を与えてくださるんです。クリスチャンの皆さんで私が申し上げていることをその通りだと言われる方多くいらっしゃると思います。本当に主は捧げると取り上げられるだけじゃない、豊かな祝福を与えてくださる方だということを言うことができると思いますね。ロバの子に乗られる神の子キリスト、このキリストは万物の絶対的な支配者です。私たち自身の人生も支配しておられます。このキリストは人に仕えてくださる主です。また小さなものを用いられる主です。愛する皆さん、お一人お一人にお聞きしたいと思います。神様は私に今まで何度も主がおいでようなのですと言われたことあります。私の時間、私の働き、私なりの賜物、主がおいでようなのですと言われたこと何度もあります。皆様方お一人お一人にお聞きしたいと思います。主が皆様方個人的に主がおいでようなのですと言われたこと終わりでしょうか。あなたの時間おいでようですと言われたことありますか。あなたのその手、その力、それおいでようなのですと言われたことありますか。あなたのそのお金、それ主がおいでようなのですと言われたことありますか。あなたのその賜物、これはできるという、私にはこれはできるという、それがおいでようなのですと主から言われたことありますか。その時あなたはどう言われますか。これは私のものですからと言われますか。それともこのロバの持ち主のように心よくは明け渡しますか。神様は小さなものを、弱いものを喜んで選んで主がおいでようなのですと言われます。神の聖霊が心に語りかけて導かれたら、ここに私がおります、ここに私のこれがあります、どうぞお使いくださいと明け渡すね。これがね、生きた信仰、主の祝福を目の当たりにする 信仰であるわけですね。主がおいでようなのですと言われたら、誰であってもいやこれはダメです、あれはできてもこのことについてはダメですと言うんです。私もそうだったんです。でも主は万物の絶対的な主であられ、しかも私のような罪人のために命まで捨ててくださったお方なんですから、そのことが教えられた時、主がおいでようなのですと言われた時に、このロバの持ち主のように明け渡していく、そしてまた返される、それも豊かな祝福が返ってくる、こういうことを体験していくと思うんですね。ある高校3年生のね、クリスチャンホームの子供が、生徒さんがこういうように言ってました。僕はクリスチャンホームで育ち、毎週必ず教会へ通っています。小学校6年生でバプテスマを受け、周りの人から見ればしっかりしたクリスチャンに見えていただろうと思いますし、自分でもそう思っていました。しかし実際は生活の中でイエス様について考えていないことを気づきました。僕はバプテスマを受けていながら生活少しも変わっていませんでした。バイブルキャンプへ行って自分の信仰の弱さを知りました。みんなは隣の人のことを祈ることができるのに、自分は人のために全然祈りませんでした。みんな、いや、自分は人のために全然祈りませんでした。そんな自分が恥ずかしくなりました。しかし、神様はこんな弱い僕を知った上で選び、一緒に歩みたいと言ってくださっています。こんな僕を用いてくださいます。そのことに気がつきました。そして彼は主に委ねる、明け渡す信仰を持ったと言うんです。そして今はこれが分かった。日本はなぜクリスチャンは少ないのか、その理由に気づきました。どうやら僕たちはこの日本という難しい場所で伝道するという使命を神様から受けているということが分かりました。神様が一緒にいてくださるから、その生き方ができると信じます。主がおいでようなんです。あなたはそれが主が求めていらっしゃることですと言われたら、そのそれを明け渡しますか、躊躇しますか、つないでおきますか、まだ自分のものとして。信仰というのはね、神様がどんなお方でどんなことを私にしてくださり、これからしてくださるかということを聖書から教えられて委ねていくことであるわけですね。主がおいでようなのです。私みたいなもの、こんな取りに足らないもの、こんな愚かなもの、何の役に立たない、そういうように私たちは思いますが、あえてそういう人を選んで主がおいでようなのですと言われます。今日どうか主がおいでようなのですと私たちに言われたら、これはダメですというものがあったら信仰によって明け渡しましょう。そうした時からあなたの信仰は変わると私は確信します。しかしいつまでもこれダメです、これは私のものですと言ってつないでいるなら、相変わらずいつまでも神様の力を見ることができない。残念ながら それは事実なんです。主がおいるようなのです。神様は私たちに何か語っていないでしょうか。これはダメだと握りしめているものはないでしょうか。イエス様は私たちのために命を捨ててくださったんです。こんな罪人のためにです。しかもよみがえっていつまでもこんな罪人と共にいてくださるんです。そして最善に導いてくださるんです。だから私たちはここに私がおります、私を使ってくださいと言って応答していくのが健全な祝福された信仰生活じゃないでしょうか。ロバの子に乗られるキリスト、今日私たちはここから何を教えられて何をなすべきでしょうか。お祈りしたいと思います。父なる神様、イエス様があえてロバの子に乗られた、本当に感謝します。私たちのような小さなか弱い愚かなものをあえて選び用いようとしてくださることを感謝します。主は私たちのために全てを捨ててくださいました。そして私たちを救ってくださいました。だからこのロバの持ち主のように私たちも心よくイエス様に示されるものを明け渡していくことができるように導いてください。今日どうか一人一人の心に語ってください。そして神様の豊かな祝福が返ってくることを体験していくものとしてください。イエス様の尊い皆によってお祈りします。アーメン。ではお立ちいただいて、なし様へ長胸を賛美したいです。そしてこの歌を歌いながら、今日神様が心に語って導いておられたら、救いの決心でもバプテスマを受ける決心でも全てを捧げる決心でも伝道者として生涯を捧げる決心でも何でも主が呼ばれたら応答していこうじゃありませんか。一節、なしたま長胸据えつく